では聖書をお読みいたします。本日の御言葉はマタイによる福音書4章18節から25節新約聖書5ページをお開きください。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで別の二人の兄弟ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気を癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、中部の者などあらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうしてガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った。本日の御言葉から、聖書箇所から弟子になるとの題して説教をお伝えします。で、本日の説教題は弟子になるとあります。ただ厳密に申しますと、聖書においては弟子になるという表現は正確ではありません。またふさわしくもありません。まあ、弟子になるというよりも厳密にはならせていただく、させられたという言い方の方が正しいかと思うんですね。で、そこでまず師弟関係についての一般論を申します。古今東西、人が何かを学ぼうとある師匠の弟子になるときにどうするでしょうか。普通は弟子が師匠を選び、お願いします、私を弟子にしてくださいと弟子の方から頼み込むことでしょう。これが普通の流れです。まれに師匠が弟子をスカウトすることもあるかもしれませんが、一般的とは言えない。そのことは今も昔も変わりありませんし、聖書の時代のユダヤ人社会においても同じことが言えるのです。聖書を学ぼうと思ったら、まあ、当時の社会ですね、聖書を学ぼうと思ったらラビと呼ばれる律法の教師に弟子入りを志願するんですね。私を弟子にしてくださいと、それが普通なのです。ところがキリストの弟子は違います。イエス様の方から私についてきなさいとお呼びがかかる。この関係は決して当たり前ではありません。人間の師弟関係において弟子が師匠を選ぶのとは全く逆であります。師匠が弟子を選ぶ、ここに神と人間の関係が見られるわけであります。神が人間を選ぶんですね。この違いを決して侮ることはできないでしょう。一般的な人間の師弟関係の場合は、繰り返しますが、弟子が師匠を選ぶんです。で、その時にですね、まず弟子には自分の学びたいことがあるんです。こういうことを学びたい。で、目標は人それぞれ、学びたい期間、時間の長さも人それぞれ。 学んでいくペースも人それぞれであります。自分が学びたいことを自分に合った形で一番よく教えてくれそうな師匠を弟子が選ぶ。つまりここでの普通の人間の師弟関係での主導権は弟子の側にあるんです。でそうなるとですね、弟子にとって師匠が気に入らないと思ったらその師匠に指示することをやめてしまえばよいというわけであります。キリストの場合は逆なんですね。まず神の側に教えたいことがあるんです。人間にこういうことを教えたいんだ。人間が決めるんじゃないんですね。神が決める。何を教えるのか、何のために教えるのか、どのような方法で教えるのか、それをお決めになるのは神であります。人間が決めるのではありません。神が人間に教えようと欲する事柄を神が定めた方法で教える。その主導権は神の側にあるのです。それでただ教えるだけではないんですね。神様が人間を教える、でそこで終わらない。人間を用いて他の人間に教えさせるんですね。直接から間接へとなっていくんですね。学んだ者には新たな弟子を取って育てるという使命が与えられるのであります。神が弟子を取って教え、その弟子を育て、成長したその弟子を用いて教えさせる。そのことがガリラヤ湖のほとりにおいて始まろうとしていた次第であります。最初のこの始まりがイエス様とこのペトロたちの弟子たちのことなんですね。それではキリストの呼びかけに対する弟子たちの反応はどうだったでしょうか。ペトロ、アンデレ兄弟もヤコブ、ヨハネ兄弟もすぐに今の職業や財産、家族を捨ててキリストに従ったことが書かれています。もちろんすぐにというところとすべてというところは必ずしも正確ではありません。弟子たちが捨て去ったものの内容はともかく時間的にはかなり圧縮されています。すぐにというけれども本当にすぐにではなかったものと思われるんですね。今の仕事を投げ出して家族と別れを告げるために本当はですね多少の時間が必要だったかもしれないですね。ついてきなさい、はい行きますって本当にそうなったかどうかということではないかもしれない。でそうではありますけれども結果として、結果としてが大事なんですね。弟子たちは古い世界にいた頃の自分のすべてを捨て去る、主に付き従ったのであります。結果としては全てを捨てて主に従った。で、本日の説教でですね、最もお伝えしたいのは、弟子とはどういうものなのかということなんですね。本当は今日の聖書の箇所からいろんな説教、もっと長い説教もできるわけなんですけども、時間があまりない。弟子とはどういうものなのか。今すでに答えはもうお伝えしているところなんですけども、弟子とは師匠に従う者のことなんですね。あまりにも当たり前のことを申し上げているんですけど、従うことが弟子の本部、本質なのです。師匠に従うことに伴い捨てなければならない古い生き方があると。その捨てることも大事なのですが、捨てることそのものは目的ではないんです。やはり従うことが目的なんですね。弟子になるというのはまず従うこと、これを忘れてはいけないのだと改めて思わされるんですね。 それで弟子になって何をするのか、それをよく私たち考えてしまうかもしれないですね。弟子になったら何をしなくちゃいけないんだろう、何をするのか、何のために弟子になるのかは実は後から分かるんですね。まずそういうことを考えるよりも先に、とにかく従うこと、キリストの弟子であればキリストに従うこと、しのごの言わずに従うこと、学ぶべきことは従っていく中で身についてくることだと、そのことを教えられる次第であります。何勉強しなくちゃいけないんだろうって先に考えるのではなく、とにかくイエス様についていくと、ということはキリストについて何かある程度知った上で、つまり予備知識を得た上で弟子になって従っていこうというのは本来のあり方ではありません。よくよく考えてみますとですね、ペトロたちは初めイエス様のことをほとんど何も知りませんでした。今日の私たちのように、このイエス様こそ十字架で死んで復活なされた神の子キリストだなんて予備知識はペトロたちには全くありません。何を知っていたかといえば、湖のほとりで語られた御言葉であります。イエス様の説教を聞いたんですね。それ以外の予備知識などは何もないまま、つまりイエス様が力強い説教、御言葉を語られるという事実のほか、このお方のことを何も知らないままについてきなさいと言われて付き従っていく、それ以外にはなかったのであります。そこが大事なんですね。何かを知ってからついていこうじゃないんです。呼ばれたからついていく、イエス様のことはまだよく分かんないけれども来なさいと言われてついていく、そんな感じでですね、弟子たちはただ従うだけでどうやって必要なことを学んでいくのでしょうか。答えは簡単なんですね。それは本日の御言葉の後半部分23節からなんですけど、なんて書いてるかというとですね、主はガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また人々の病気を癒された。もうちょっと本当は詳しく書いてるんですけど、弟子たちはまだ何も手伝ってはいません。主がなさることをただ一緒に付き従って見聞きしているだけであります。これくどいようなんですけども、弟子としてまずなすべきことは従うこと、従うことで主のなさる御業を見させていただくこと、イエス様は何をするお方なのかと、人間を見るんじゃないんですね、イエス様を見る、このお方において働く神を見させていただく、神がどのような場面でどのような人々に対してどのように働かれるのか、つぶさに見させていただく、それが弟子としての最初の務めなのであります。ということはですね、いきなり難しい聖書の勉強をするのが弟子ではないということなんです。いきなり何を祈ろうかと必死に学ぼうとするのも弟子の務めではありません。まずは主が何をなされたのかをつぶさに見る、キリストのお働きを見るんです。このお方こそ誠の神の子キリストなのだと少しずつ分かるようになってくるまでじっくりと見させていただく、じっくりと見るためには近くにいなければならないんですね。今ソーシャルディスタンスとかいろいろ言われてるんですけど、距離の近い近さ、この近い距離感と身近なところから主のお働きを見聞きする、そこが大切なのであります。でその辺がですね、現代の教会では軽んじられることがあると感じることがあるんですね。 その一側面が現れているのが洗礼ではないかと思うのです。で、誤解がないように申し上げておきますけれども、洗礼が不必要だと申し上げたいのではありません。これよくよく、まあ後で構わないんですけど、よくよく聖書をご覧いただきたいと思うんですが、弟子たちは、この弟子たちというのはペテロとか十二弟子ですね。弟子たちはキリストに出会って洗礼を受けたでしょうか。まあ、洗礼よりももっと大切なものをいただいているわけですけど、洗礼を受けたかどうか。実は洗礼を受けた様子が記録されていないんですね。今日の教会とは違い、彼らは洗礼を受けてキリストの弟子になったわけではありません。まず大事なのは、私についてきなさいとの召しを受け、付き従っていく。その中で主のなさることをつぶさに見させていただく。その後、主の十字架と復活を経て、弟子たちは本物の弟子として成長させられていくのです。繰り返し申し上げますけれども、洗礼が必要ないということではありません。洗礼は私たちにとっては必要なんですね。ただですね、何が問題かというと、洗礼を受けてそれで安心してしまって、洗礼の本質を忘れてしまっては何の意味もないのだと、そう申し上げたいんです。そういうことではなく、主に従うことが弟子たる最大のゆえん。洗礼受けちゃったからもう大丈夫とかそういうことじゃないんですね。イエス様についていく。従うことこそ弟子の本質なのだということを今一度思い起こされなければならないのだ、そう思う次第であります。ところで、なぜ弟子たちは初めにイエス様のお働きをつぶさに見させていただいたのでしょうか。答えは単純明快なんです。主がなさったことはいずれ弟子たちが引き継いでいくからであります。弟子を、師匠を模倣するのが弟子の務めなんですね。もちろん本日の御言葉で書かれている多くの働きを一人の弟子がやれということではありません。弟子たちの集まりである教会がこれらの働きを担っていくのです。最後に今一度お伝えしたいのはですね、師匠が弟子を選ぶ、つまり神が人を選ぶということであります。神様には人間がするような心配はありません。こいつらに福音宣教の仕事ができるだろうかとかですね、こいつらが途中で投げ出してしまわないだろうかと、そういう心配は必要ないんですね。選んだ根拠は神にあるのですから、人間が心配することではありません。人間は勝手に心配するんですよ。自分に本当にできるのかどうか、神様の御用をなせるのかどうか、そんなこと考える必要ないんです。神がその人を選んだ、それで全てはもう解決してるんです。神が人を選ぶ、キリストが弟子を選ぶ、それだけで神様においてはもう大丈夫なんです。人間はごちゃごちゃと心配したり不平不満を言ったりしますけれども、神においてはそんなことは関係ありません。私があなたを選んだ、ついてきなさいと、それだけで十分。選ばれた私たちにできることは、選んでくださった師匠に従うか従わないのか、どちらかを選ぶことだけなのであります。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたは御子を通して弟子たちを選び、福音宣教の働きを担わせてくださいました。そうして約2000年が経って、今ここに私たちが集っていることを覚えます。キリストの弟子になるとは、主よ、どうか私たちが今一度あなたに学び、あなたに従っていくものであること、教会の制度、 さまざまな伝統よりも何よりもあなたに付き従うものであることを改めて覚えつつ、あなたが与えてくださった尊い働き、今度は私たちが担っていくのだと、その思いを持って、そしてその働きを何よりも私たちが心配と、さまざまな葛藤を抱えながら行くことではなく、あなたがやれと言われたから、それが全てである、それが全ての根拠であること、そこに全てを委ねて安心して、どうか私たちの賜物が存分に生かされて、福音宣教の働きなすものとさせてください。主よ、どうかこのような世の中にあってこそ、あなたからの希望が、希望の光がこの世界を照らしますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。